まりました。 DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォートゥナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語っちゃうネットラジオでございます。皆さんこんばんは、軍曹です。第3回目ですね。いかがお過ごしでしょうか。最近、ちょっとペースを上げて、配信させていただいてるんですけども、本当はね、この放送もで配信もですね、もうちょっと先でもいい、よかったんですけど、ちょっと初めな感じかなと思いまして、ちょっとねペースを上げて頑張ろうというか、張り切っていきたいなと思いまして、配信する形となりました、よろしくお願いします。前回もね、聞いていただいてありがとうございます。いろんなね、反響の声をいただきまして、とても嬉しく思っております。モノマネもですね、おいおいね、少しずつ、披露していけたらなと思ってますよ。はい。で、本題入る前にですね、お知らせですね。ポッドキャストのですね、での配信がちょっと遅れております。配信というか、申請ですね。なんかちょっと、通った通らない以前の話で、なんかこう申請することができませんみたいなので、ちょっと引っかかってました。この盆中にですね、ちょっとなんとかしたいと思いますので、はっきり、はっきりというか、ちゃんとできるようになりましたら、お知らせ、ツイッターでね、お知らせしますので、よろしくお願いします。で、それまではですね、ツイッターの方にですね、細かくちょっと、上げることとか、あとプロフのところでね、リンクを貼っつけて、見やすく、聞きやすくするようにしたいと思いますので、すいませんが、よろしくお願いします。で、今回3回目ということで、お話ししようかなと思いまして、この間夏祭り、ドラクエのね、夏祭りが、行われたんですけども、それの話をしようかなとも思ったんですが、ちょっといろいろ悩んだ末にですね、もうちょっともうドラクエ10らしい本当にドラクエ10らしいね、内容のことを、お話ししようかなと思いまして、僧侶についてお話ししようかなと思います。私のね、ずっとやってた主力の職業が、僧侶なので、僧侶だったら一丁前にまだ語れるかなと、思いましてね、そういうお話にしたいなと思っております。それからですね、ちょっと数日前から、喉の調子がよろしくなく、今ちょっとだいぶまだ良くなった方なんですけど、もしかしたらちょっとだけお聞き苦しい点があるかもしれませんが、申し訳ございません。その点、ナイトと温かい耳で、聞いていただければと思います。では、よろしくお願いします。というわけで、まず、僧侶ですね。ちょっと私もですね、概要の台本みたいな、台本というか台本をですね、箇条書きで書いた程度で、それ以外はちょっと半ばダラダラになってしまうんですが、ちょっとその辺はご容赦いただければと思います。すいませんね。はい。まず僧侶とは何かから始めたいと思います。言うまでもないかもしれないですけどね、回復呪文、ウィキペディアによりますと、回復呪文のプロフェッショナル、槍、スティック、コン、 盾、信仰心のスキルを持つ。信仰心スキルでは、回復魔力を一時的に上げる聖なる祈り、自身を自動蘇生できる天使の守り、通行の一撃や即死呪文を受けても、HP を1残して耐える聖女の守りなども覚えると。あとちょっとこれ書いてないんですけども、僧侶だけですね、即死の聖女効果、25% ついてるというのも、ポイントですね。はい。で、次に、なぜ私、主力が僧侶なのかということなんですけども、まず一つに、私、中英職が苦手というのはまず一つですね。で、もう一つに、前衛職ってありますよね。魔法使いとか、武闘家とか、まあ、スーパー、バトルマスターとか。で、前衛職って呼ばれる職、攻撃と、ほぼ特化の職業っていろいろあるんですけども、まあ、回復に特化した職業って、僧侶しかないんですよね。回復できる職業って他にもありますけども、やっぱりプロフェッショナルっていうレベルのやつだと、もう僧侶しかないんですよね。そこになちょっとなんか惹かれたっていうのが理由ですね。なので、発売してから半年かな。そのぐらい経ってからもう俺僧侶を主力しようって決めて、そっからもうね、3年4年やってるという感じで、ございますね。はい。で、次に僧侶の能力、武器、スキルをちょっとご紹介したいなと思います。まず僧侶のですね、職業スキルからちょっとご説明しましょう。はい。すいません。ですね、まあ、順々にいきますか。まずお祓い、まあ、呪いを解くやつですね。これはどの職に転職しても使えるやつですね。で、次に、魔法トラの衣、ダメージ受けた分に応じて MP が回復するようになる。これ大体ですね、受けたダメージの 10% ぐらいですね、ぐらい回復する感じですね。で、次に、聖女の守り、ポイント48ですね。半分以上 HP がね、状態残っている場合であれば即死攻撃を受けても HP1 残るというものです。これ一番最初の最初、これ意味が分かんなかったですよね。ん?っていうような、で、次、スキルポイント70ですね。天使の守り、死んでも直後に HP 半分で蘇生します。まあつまり保険ですね。後でもこれ喋りますけども、天使の宝珠で天使の守りの速度が上がるやつあるんですけども、だいたい1テンポから2テンポぐらい宝珠やると速くなるんで、これ結構大事ですっけ。はい。で、スキルポイント100で聖なる祈り、2分間火薬呪文の効果が2倍になるということで、これはですね、主力じゃなくてもこれはあった方がいいですね。はい。で、110、120ってきて、130がホーリーライト、光属性ダメージプラス自分にリベホイムの効果があります。これは正直言ってほぼ使わないですね。だからあんまり主力じゃない、主力として使う予定のない方はもう100までで十分ですよ。はい。で、で、140に HP 生き残りということで、これもまあビビたるもんですけどね。で、150、女神の祝福、これは聖女のですね、パワーアップ版ですね。 HP が2以上で致死ダメージを受けても HP1 残るというものです。効果は1分。なので聖女は HP 半分以上ないと発動しないんですけど、女神の祝福っていうのは、 HP 半分以下、まあ、2以上あれば、あの正常と同じ効果がつきますよというものですね。ただし効果が1分ということで、ちょっとね、短いんですよね。まあ、主力として使ってる身ですけど、それでも120でストップしてもいいような気がしますね。そこの辺のさじ加減はちょっと、まあ、お任せしますという感じですね。で、ですね、まあ、ちょっと重複になりますが、装備できる武器が槍、スティック、コン、盾がありますね。で、私今たまたま、まあ、槍にもスキル振ってますけども、まあ、主力僧侶にしようってこれから目指す方としてはしても、別にこう二刀流、あのスイッチヒッターみたいなことは目指さなくてもいいような気がしますね。強敵に相手にあまりこう切り替える余裕ってあるようで、そんななかったりするので、そこはちょっとまあそれも自由ですかね。で、よく使う、そんな中でまあよく使うのがスティックというわけなんですけども、ちょっとスティックについてね、ちょっとお話ししましょうか。はい、特にだけちょっと説明しますね。スキルポイント7でマジスティック、ステッキ、魅力アップということで、これ一時期ね、基本的には僧侶では使わないですね。はい、スパスタで使うんじゃないでしょうかね。で、スキルポイント31でデビルンチャーム、悪魔系の敵に 1.5 倍強のダメージプラス、たまに魅了の追加効果があるということで、私これほとんど使ったことがないですね。宝珠で使ってもないですね。でも今思ったんですけど、これダークキングで使えるのかなってちょっと思ったんですけど、でも例えば、まあ、魅力効いたとしても、それ以前に回復なんとかしなきゃっていう思いがあるので、やっぱ使わないですかね。で、次、スキルポイント70でパニパニハニー、パニパニパニーじゃないんですね、パニパニハニーなんですね。敵を混乱させるということで、まあこれも使わないですね。はい、で、スキルポイント100でキラキラポーン、仲間は悪い効果から守る、これは使えますね。一番ステッキの中で使うベスト3に入るのは、まあキラキラポーンですね、間違いなく。でその次に120で覚えるラピッドスケッチステッキ、まああの両手杖である早弓の杖ですねと同じなんですけど、これもよく使えますね。で、次にティンクルバトン140、仲間のテンションを1段階アップということで、パニパニパニとかデビルンチャーム使う暇があればティンクルバトンを私は使いますね。でマックスの150が MP 最大 MP がプラス30ということなので、私はスティックは全部150振ってますね。という感じでしょうか。でそれから次に行きますか。宝珠ですね。まあ僧侶関係のね、宝珠はいろいろあるんですけども、私の場合じゃあ何をつけてるのということで、ちょっとご紹介しましょう。はい、ですね、どっから説明ご案内しようか。炎はですね、まあ、これ基礎能力的な部分なんで、ここはちょっと飛ばしますか。水ですかね。はい、水なんですけども、全部で今6つつけております。1つが、始まりのチャージタイム短縮ですね。あとは不滅の火薬呪文強化、これ一番必要ですね。あの死んでも何パーかの確率で、あの回復倍の祈りの効果が生き残ってるってやつですね。これは結構大事です。で次に、忍耐の MP 回復、これはどの、職業に対しても あった方がいいマスト的宝珠ではないですかね。はい、で、次に逆境の見かわしアップ、変異指示10、マックスの場合ですとね、変異指示 15% で見かわし率がプラス30ということで、これはもう宝珠強化してますね。なのでトータル 18% の確率で見かわし率 30% アップっていう状態にしてます。これも結構大事ですね。あった方がいいですよ。はい。で、次に、メホイミの奇跡。これで、レベル5までですね。回復量 10% アップですね。これは、まあ、なんだろう。MP の経費削減というか、まあ、節約ですかね。それによって使ってます。で、もう一つが、ベホマラーの奇跡ですね。で、まあ、後でもちょっとご説明するかもなんですけども、基本使う回復に使う呪文はベホイミ、ベホイムよりもベホマラーなんですよね。なので、あのベホマラーの、まあ、回復量は多いことには越したことないということで、現在 10% アップしてますね。で、ここで速度をなんで入れないのかって言いますと、これも後にまあ、ご紹介しますけども、私の腕装備とスティック装備が、あの速度のやつにしてるからですね。で、ちなみに速度装備にして宝珠も速度アップのやつつけてもほとんど変わりませんでした。はい。なので、あの重複はしな、まあしないほどじゃないと思いますけど、あ、ちなみにあの 40% にしてるんですけどね、あ、今現在。それにさらに宝珠で、あの速度上げようとしたんですけども、ほとんど意味をなしませんでした。なので、宝珠の方で速度アップは必要ないと思います。はいですね。で、はい、次、風はですね、ここまあさらっと言いますか、打たれ名人、受けるダメージ10軽減ですね。10っていうのもね、もうスズメの涙程度のあれですけども、はい。で、勝ち時 MP 回復、敵を倒すと MP5 回復、これも、僧侶に限らずですね、鈍色でもあった方がいい、宝珠ではないでしょうかね。はい。復讐のテンションアップ、死亡時 15% でテンションアップするようにしてます。味方がね。はい、で、同じく復讐のシリーズで聖女の守り、死亡、味方死亡時 15% で聖女の祈りをつけております。で、果てなき回復呪文威力アップ。これ今なぜかレベル2にしてんな。回復呪文アップがプラスの4、今4秒ですね。もうちょっと増やそう、後で。はい。で、共鳴のテンションアップですね。5% でテンションリンクさるというやつですね。これうまく発動すればね、あの、ベホマラーのね、回復量もわっとこう上がって、いい感じになりますので。うん。もうおすすめですね。あとは、スカラ系の回復呪文の瞬きをちょっと入れてます。まあ、レベル2で止めてるので、まあ、ちょっと、気休め程度ですね。はい。で、光がですね、聖者の歌のひらめき、必殺ですね。これを入れてます。これ結構ね、発動のレベル5にすることによって、結構バンバン出ますよ。ただこれ、宝珠強化、で入れる必要はない気がします。うんですね。はい。で、果てなきマホトラの衣と、これをつけてますね。で、あとは天使の守りの瞬き、これさっき言いましたね。発動速度が 25% で宝珠強化の飾らしによってさらに 2%、つまり 27%ですね。これは必須ですね。結構速さがかなり違うので、 言えた方がいいですね。僧侶関係まつわるやつらとこんな感じですかね。はい、では、次にですね、装備について、ご紹介しましょう。まず武器、スティックですね。栄華の王爵、まあ、90装備のやつですね。呪文速度が早まり、発動速度が早まって MP が節約できる豪華なスティックということですね。あのそれの前のやつもおすすめなんですけどね、あの 30% だか 50% の確率で祈りが入るってやつ、あれもおすすめなんですけど、あれと栄華の王爵との違いが、あの HP があの王爵の方がちょっとつくんですよ。で私あの死ににくい僧侶を目指してましたので、どうしても HP 大事ということで、王爵の方を取りました。なのでまあもう上級者向け装備と言ってもいいかもしれないですね。あのとりあえず使えればいいやっていう方にとってはその前のやつでも全然十分だと思います。はい、ちなみにね、今あのドレスアップして課金のやつ工房エネルライトにちょっとやってます。はい、結構かっこよくてかっこいいし綺麗でいいですね。でその栄華の王爵の追加効果は先ほど申し上げましたが、呪文発動速度をつけております。 6%6%6% の基礎効果 2% で 20% ですね。で盾はですね、星振り星芯あの星型のやつですね、あれやってます。はい、に、のアンノンシールドですね、それちょっと2ドレスアップしてやってます。で追加効果はあのブレスのやつつけてます。はい、まあ呪文攻撃呪文ダメージ減の効果でもまあダメあまあいいっちゃいいんですけども、やっぱブレス攻撃する敵がモンスターが多いイメージが私の中であるので、うんですね、あのブレスダメージ減にしましたね。でからはざっくりいきますか。頭とか体装備のセットは新宅シリーズにしております。帽子は、HP ですね、 HP でつけて、体上ローブはですね、ブレスダメージにしております。で合わせて 60% ぐらいになるんですよね、盾と合わせると。でそれにあの神道滅却やると、100% になってブレスダメージがゼロになるんですね。うん、という感じにしてますね。でローブ下がですね、一応回復魔力にしてますね。うん、まあ敵によってはねここをね変えて、あの耐ね毒耐性だり何だり変えることができるので、うん、そこはちょっとそれぞれで臨機応変に変えることはしてますけども、基本的にはこれ一択にしてましたね。はい、で腕が、呪文発動速度 20% にしてますね。はい、で合わせて 40% という感じですね。あの速度なんですけども、主力にするつもりない人でも MP 消費しないっていうよりは、速度の方を優先された方が、あの方にした方がいいと思います。結構速さって大事ですね。うん、それでもあの40は必要ないと思います。うん、35とかそのぐらいでも全然 まあ、30でもいいかな。でもまあ、30から35あればいいと思いますね。はい。で、足なんですけども、これは転びガードで、転びガード 100% と踊らされガードが 9% ですね。にしてる感じですね。実際、転びガードだけでいいと思いますよ。で、こっからもアクセなんですけども、さらっと説明しますと、私、HP が今632なんですね。で、それの影響っていうのは、まあ、頭装備の HP もあるんですけども、他にはこのアクセから来てるわけでして、どういうので上げたかと言いますと、まずダークアイ、顔アクセはダークアイ、首アクセが金のロザリオで、指アクセが力の指輪、胸アクセがアヌビスのアンク、もちろんプラス4です。で、腰アクセがハイドラベルトで、札アクセが不思議のカードで、他のアクセが大地の竜、大竜玉で、全部理論値ですね。これによってで、632ができたわけですね。で、そもそもなんで HP 上げようかなって思った理由がですね、確か去年の頭だったか、いつだったか、そのピラミッドで9が出たあたりぐらいに、なんかHP が500、130とか40とかそんぐらいないとやっていけないよっていう話が確かあったような気がするんですよ。とにかく SP とにかく持ってないと意味がないよっていうのがあったんですよね。で、その時の私の HP がもう500切ってたんですよ。490とか。それでもう野良の募集でもこう拾ってくれなかったりで、ああだったらもうあげたるわって言って、1年ちょっとぐらいかけて今に至るという感じですね。で、まあ、最近占い師の職業がね追加されて、それのパッシブでプラス10つきますので、あれでそれで632まで行きましたね。それまでが622でしたけども、はい、あるフレンドさんから私をサポイ使ってくれて、で、そのフレンドさんがサポで私を出した時に、一緒に組んでたフレさんに、なんだこの僧侶って言われたっていうエピソードっていうか、まあそういう話、されたらしくて、お、なんかいいねっていうね、ちょっと誇らしげに、思いました。はい、というわけで、次にですね、こっからはちょっとマニアックですね。強敵の場合の挑みの手順 です。これちょっとね、ちょっと専門的になりますけども、ご興味あれば聞いていただければと思います。私の場合ですね、まあ、ダークキングをちょっと想定した場合ですね。まず、祈りをして、回復魔力を上げます。で、状況を見て天使ですね。もしその間に誰かなんか攻撃、ダメージ受けたら、ベホマーラやります。で、状況を見天使、もしくはまあ聖女を自分にやる。で、その次に、マホトラの衣をやります。これ結構個人的には大事に思ってますね。はい。で、マホトラの衣をやったぐらいで、大体まずラピッドステッキの CT が溜まるんですね。で、これによって、ベホマラとか呪文のね、速度を上げるんですね。はい。で、その次に、ファランクス。攻撃力を下げる代わりに守備力を上げるというやつですね。はい。で、その次ぐらいに、キラポンとかですかね、自分に。あ、私は ダーキング挑む時の毒耐性が90なんですよ。100じゃないんですよね。なのでちょっとキラポンでっていう感じです。でもちろんあの状況を見てその間に回復することはしますよ、はい。でそれ以外自分やることないっていう時にはまたちょっと気持ち早めに祈りをやるとか、で魔法虎の衣があのちょっと効果時間短いので、魔法虎の衣の更新をしたりというような感じですね。であとは基本的な回復方法は、ベホマラーですね。ベホイム、ベホイミは、まあ、使いますけども、それよりベホマラーの方が安全ですね。おっかないのが、例えばベホイムしてる時に別の人がダメージ受けるっていうような状況、それはちょっと怖いんですよね、うん。だから基本はベホマラーを私はやってる感じですね、はい。というのが大体の私の僧侶の説明ですね。あのもしあのご質問とかこういう時どうしてんのとかそういうのたのございましたら、あのちょっとお便りいただければ、あの次のね、放送の時に配信の時にちょっとご回答しようかなと思っております。うん、その時に、ね、ちょっとまたこういう時はこうしてますよというような感じで、ご紹介しますね、という感じですね、はい。いかがだったでしょうか。ちゃんとあの伝わればいいなと思うんですけども、ちょっと自信ないですね。ということで、長くなりましたが以上です。はい、エンディングです。さあ、ちょっと今回もね、あの長くなりましたがいかがだったでしょうか。多分これね、後になればね、あこれ言っとけばよかったって多分出てきそうな気もするんですけどもね。あのぜひね、あのフレンドの方になってる方はね、ぜひあのサポで私借りていただければと思いますし、あとはね、あのどっかいつかあのパーティーを組んでね、どっかなんか一緒に連れてもらえればあの頑張りますんで、ちょっと一緒に冒険したいですね、私とってね、うん。なのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、まあ、最後ということで、感想、お待ちしております。ハッシュタグにです、ツイッターのハッシュタグに、ハッシュタグうごうご魚魚、ハッシュタグさかさ魚さ魚漢字でね、魚魚と書いてあのつけて、感想をつ、おっしゃって書いていただけると、私のテンションが上がりますので、よろしくお願いします。で、ま、月に4回配信ということで、まあ、今回もすでに3回配信して、今月分あと残り1回なんですけども、ちょっとその、今月に限ってはもうちょっとだけ、まあ、5回か多くても6回ぐらいちょっとやりたい、やれればですけどやりたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。でね、あの9月になればね、あの上旬に東京にいたのミュージアムとコンサート行ってきますので、その感想とかもね、9月になったら、お話ししたいなとも思ってますし、いろいろお話ししたいことありますのでね、本当に今後も聞いていただければと思います。でちょっと私の身の回りというか、ちょっと本当いろいろあって、落ち着くようで落ち着かないような感じの状況なんですけども、もう少しちょっと余裕できましたら、ちょっとねゲストさんを呼んでですね、いろんなお話をしたいなと思っておりますので、 その際もですね、聞いていただければと思います。というわけで、今回はこの辺で失礼します。ありがとうございました。さよなら。